6センチネットラジオ、ロクラジ。あれですよね。狼少年はどうすればよかったのか。
はあ、
この問題やはりつきまといますよね。
なるほど。
狼少年のお話聞いたことあるでしょうか。ね、よく知ってるんじゃないでしょうかね。あの狼が来たぞってね、少年が言って、で狼が来ない、あいつは嘘つきだ、と言って、実際に狼が来た時に狼少年が狼が来たぞと言ったにもかかわらず、もう誰も狼少年のことを信用していなかったので、狼が村を襲撃したみたいなね、そんなお話ですよね。
そうね。
まあ、あのお話によってはね、ちょっとバリエーションがあって、あの多少筋とかね、あのなんだ、村人を襲ったんじゃなくて、そもそも羊飼いで、その羊が襲われたとかね、まあいろんななんかルールというかお話のちょっとした違いはあるんですけれど、まあざっくりと狼少年そんなお話ですよね。教訓としては嘘をついていたら信用されなくなるから嘘はついちゃダメだよって、まあそんなようなことですよね。
そうね。
あの最初に申し上げておきたいんですけれど、
なんでしょう、
この教訓あくまで正解でございます、嘘をついていたら信用されなくなるから嘘ついちゃダメだよ、
ごもっとも
ね、しかしね、教訓は果たしてそれだけだったのでしょうか。他に教訓はなかったのでしょうか。
他に
そういうお話です。はい、嘘をついていたら、まあ、信用されなくなる、ね、
それはね、
しかし、まあ僕あのあんま好きな言葉じゃないんですけれど、嘘も方便っていう言葉あるじゃないですか。あの生まれてこの方嘘をついたことがないって人、そんな人がいたらそれはあれですよね、生まれてすぐの赤ん坊か、嘘をついたことをもう忘れちゃった人か、それか大嘘つきですよね。嘘をついてないっていう嘘までついている。
あ、なるほどね、根が深い嘘つきですね。
はい、つまりどういうことか、まあ嘘はつくものだということですよ。つかなければならない嘘みたいなのもあるでしょ、
まあ人ならばね、そうでしょう。
そんなねシンプルじゃないんです、でも、この教訓はこう言います。嘘をついていたら信用されなくなるぞと、ね、じゃあどうすればいいんでしょうかと、これがあれです、狼少年どうすればよかったか問題でございます、ね、はい、今回はこの問題について私考察いたしました。まあどんな方でも、多少この問題について考察を始めるとあれです、真っ先にピンとくる一つの案、生まれます、はい、もうあれです、とっておきにせずに言っちゃいますよ、はい、どうすればよかったか、狼少年は、実際に狼が来た時に、狼が来てないぞ、狼が出てないぞと村中に叫ぶ。ね、おあいつ嘘をつくから、狼が来てないぞって言ってることは狼が来たのか となる。まあいわゆるあれですよね、トンチですよね、うん、これはね。
はいはい、なるほどね、うん、逆をね、
はい、はい、これはね割と考察の出だしで思いつく一つの案じゃないでしょうかね、うん、どうですか皆さんも、うんうんうん、ね、先に言っちゃいましたが、うんうん、割と思いつくと思うんですよ。そう、ね、うん、ただそううまくはいきません、うん、はい、狼が来てないぞってね、狼少年が言った時に、うん、村人はということは狼が来たとなるのはトンチの話の中です、うん、ね、一休さんの中では成立します、うん、でも実際はどう、村人狼が来てないぞってね、狼少年が叫んでいるのを聞いたらどう思うと思います？
言わなくていいのになってなりますよね。
はあ、ね、
わざわざね。
というかおそらくはですよ、それまでに、散々あれです、あの狼が来たぞって言ってるね、で、うん、嘘だみたいなのあったわけじゃないですか、うんうん、村人はこう思います、アリューだなと、
アリュー、ね、
アリューの嘘出してきやがったなと、うん、ね、ちょっと変化つけてきやがったなと、うんうんうんうん、お話としてこの狼少年分かりやすく省略しているだけで、まあ実際にそういういろんなパターンをね、うん、この手を変え品を変え、うん、おそらく狼少年はやってきたと、うん、ね、すでにもうだから狼が来るかもしれないし、来ないかもしれないとかさ
ああそういうのを言ってた可能性があると、
そういうアリュー の嘘、
アリュー、なるほどね、
がもういろいろあったのでは。お話としてはシンプルにするために、あの2段階でね、うん、やってますけれど、だってあれでしょ、一度や二度ではないという、なんかそんな記憶ありますよね、狼少年がね、はい、なのでまあやっていたんです、そういうくるくる詐欺みたいなのは横行していたと思われます。するとどうなるか、村人はもうあいつの言うことは1から10まで信用しちゃダメだと。
ああ、うん、なるほど、来る来ない関係なく、
そう、つまりそれは、トンチの世界だけで狼が来てないぞ、狼が出てないぞは通用しないと、実際はね、うん、
そもそも、ね、
そんな世の中甘くないと、
なるほど、
なるわけですよ。何を言っても無駄となります。うん、村人は聞く耳を持たなくなるからね。うん、うん、でも狼少年は、狼が実際に来たことをこの村人に知らせたかったわけじゃないですか。うん、まあね、嘘をついてね、騙されたってなったところを見たりする、その狂楽的なね、うん、狂楽主義的な、うん、そのなんだ、ねじ曲がった癖みたいなのはあったものの、うん、まあこのすぐにバレる嘘をついていたわけですよ、うん、狼が来ないことはね、ちょっと待てば明らかなんですから、うん、つまりね、狼少年っていうのは、そもそも嘘をつくのが下手な人なんです、
うん、
ね、嘘をつくのが上手い人っていうのはあれですよね、この狼が来たぞじゃなくて、あの来る可能性が今上がってるんですみたいなさ、いや、あの来るとは言っておりませんみたいなね、うん、
あのなんかね、
ちゃんと
逃げられるように、ね、
残しといて逃げ道をするべきですよね、
はいはい、まあ、巧妙にやるんでしょうね。
来たぞって言って来ない、うん、来ないじゃないか、嘘じゃないかって、うん、ね、なっちゃうじゃないですか、うん、はい、だから嘘をつくのが下手な人、嘘をつくのが上手い人、嘘をつかない人、まあこの3種類に分けるとすると、うん、まあ嘘をつかない人っていうのはね、先ほど言ったように、だから大嘘つきか赤ちゃんか忘れちゃった人、うん、になっちゃうんで、まあほぼ嘘をつかない人にしときましょうか、うんうん、嘘をつくの下手な人、上手い人、ほぼ嘘をつかない人、友達にするならばどれがいいですか？
まあほぼ嘘つかない人か、うん、嘘下手な人がいいね。
はい、そうですよね、うん、嘘つかない人、ほぼつかない人ね、うん、友達にするといいですよね、うん、まずはね、
うん、
はい、 しかしここに一つ大きな落とし穴があるんですよ。
何よ。
ほぼ嘘をつかない人ってどんな人？
どんな人？
はい、もう言っちゃいますよ、
うん、
ほぼ嘘をつかない人と嘘をつくのがうまい人って見分けがつかないんですよ。つまり、普段見えるのは、うん、ほぼ嘘をつかない人か、うん、嘘をつくのが下手な人しかいないんですよ。嘘をつくのがうまい人は、嘘をつくのがうまいということを知られていないんですよ。嘘をつくのがうまいから
嘘つきだと思われてないわけ
だね。そういうことでございます。
なるほど。ああそうか。
だから、ほぼ嘘をつかない人の中には嘘をつくのがうまい人が確実に存在する、そのリスクがあるということですよ。
ね、なるほど。
となると、嘘をつくのが下手な人を友達にするっていうのは、考えようによっては、これリスクヘッジつまりね、
なるほどね、わかるからね。あ、今お前嘘ついたろってね、
そう、嘘つくのが上手い人よりも下手な人の方が友達にするにはいいですよね。
わかりやすいやね。
そして紛れててわからないとなると、嘘をつかない人の中にいる嘘をつくのが実は上手い人っていうののリスクを避けるには、嘘をつくのが下手な人を友達にするのがいいと、いうことになりますよね。なりまさーね。
なりまさーね。
しかもですよ、この狼少年はね、先ほど申し上げました享楽主義的なそのねじ曲がったね、ところもあるけれど、狼が来たことを村人に知らせなきゃという思い自体はあったわけですよね。
まあ、
ある意味ね。
そうね。
世の中にはいい人と悪い人っていますよね。
うん、
はい、残念ながらいい人も悪い人もいます。
うん、
ね、狼少年はいい人悪い人どうなの？悪ではなかったと判断することできるじゃないですか、村人に知らせなきゃって思ったんだもん、ね、じゃあ狼少年は何かって、いわゆるダメな人ですよね。ちょっとねじ曲がった嘘、ね、すぐバレちゃう嘘ついちゃう人、これダメな人ですよね、はい、そうなんです。いい人と悪い人で、嘘つく人悪い人みたいな分け方するんですけれど、この人は悪ではなくてダメな人だったんです。
ダメな人だったもん、
はい、
あ、そういうことなのね、
このダメな人ってことを理解する人、つまり友人がいればよかったんですよ、
狼少年にね、
はい、
なん
つーの、ちょっとだから、嘘をね、ついちゃうから、狼少年は、適度な距離感は保ちつつも、ちゃんと話を聞いてあげる人、
そうだね、
わかるよと、わかるわかると、ちょっと座れと、ね、わかるけどお前それじゃダメだよと、
ダメだよって言ってあげたいよね、
そう、それお前やってるのダメだよと、
ダメだよ、
ちょっと お茶でも飲みなさいと、する人が必要だったわけなんです。
そうか、じゃあ孤独だったのかな、だから孤立してしまったんだ ね、
積極的に狼少年とこの人間関係を構築する、村人の中に一人でもそういう人がいればよかったわけですよ。
そうか、
ね、そう、あいつなんかいつもやってんなみたいな、近寄らないでおこうみたいにみんなが思っていたわけでしょ、もう誰かあいつにちゃんと話してなんとかしてね、やってくんないかなとかね、人ごとのように村人は思っていたわけです、村人の中に一人でもだから彼を理解してあげる人がいればよかった、というかですよ、はい、もう申し上げちゃいますが、
はい、
あなたがその一人になるべきだったんです。そう、本当に本当に本当に狼が来たとね、必死に叫んでいる狼少年のこの彼にね、おいこらと、ちょっと待ってと、またお前あれだなと、懲りずに嘘 叫んでんなと、
うん、
ちょっとここ座れと、うん
うん、
ちょっとで叫ぶ前に俺に話してみろと、
うん、
ね、うん、何と、
うん、
今度は本当に狼が来たってと、
うん、
お前いい加減にしろと、今度はどんなアリュー出してきやがったと、
うん、
本当に本当に本当3回も言いやがってとね、いつも言ってるけれど、そのお前なってその騙された人を見て楽しむこの一時のね、
うん、
その享楽的なこの快感みたいなので、うん、実際村人はみんなこのもう迷惑しているんだと、
うん、
ね、だから俺はね、俺はだよ、お前のそういうすぐバレる嘘みたいなのついちゃうところ自体はまあもうしょうがねえなと、なんていうのかな、別に悪いことばかりでもないなと思ってる節もあるんだと、
うん、
ね、なんていうのかな、さっきも言った嘘が下手なやつってうまいやつよりもいくらか俺は信用できると思っているからと、
理解をね、示してあげるわけだ ね、
でもあれだぞと、
あでもない
、うん、本当に狼が来たっていうね、それ系その本当に系のそのアリューはやばいぞと
やばいぞ、
うん、そのアリューの流れはやばいぞと、
うん、
あのなと、だから気づいてないかもしれないけれど、今お前はもうその嘘をあの発したことによって確実に人生の岐路に立っていると思えと、うん、例えばです、お前が言ってることを今俺が丸ごと信じたとしよう、
うん、
ね、本当に狼が来たと、
うん
うん、その場合俺は今から全力で村中にこの叫んで回りますと、
うん
うん、本当に狼が来たみたいだってね、言うよね、
そうね、
信じたらね、
そうだね、
うん、で俺はお前と違って普段ね、みんなに嘘をついていないから、
うん、
きっと村人には信用されますと、
うん、
うん、その結果みんなは、あ、じゃあ本当に狼が来たのかなってなるだろうと、
うん、
だがな、これが通用するのは分かってるな、一回きりだ、
うん
うん、もしお前の言ってる狼が本当に来たっていうのが今回嘘だったとしよう、
うん、
するとどうなります、
うん、
狼が本当に来たと叫んだ俺ももはや村人には信用されなくなるよね、
そうだね、
うん、狼少年だけじゃなくてあいつの友達もやっぱりもう全部ダメだと、
うん、
まあそうなります、
うん
うん、そしたらもうおしまいだ、
うん、
お前の言うことは村中全てが誰も信用しなくなる、
うん、
に加えてお前の友達が言ったことも村中誰も信用しなくなる、そしたらだよ、万が一本当に狼が来た時どうする、狼じゃなくったっていいよ、クマだっていいよ、悪い人間たちだっていいよ、
うん、
そういうの来た時どうする、もう誰にも信用してもらえねえぞと、
うん、
クマが来たって悪いやつが来たって言ってみろ、うん、村人にとってはほらまたありゅうとね、うん、来るやつ変えてきやがったと、
うん
うん、まあそれだけの話になっちゃうなと、
うん
うん、あのなと、
うん、
今だったらまだ戻れると、それは 何かと、お前には俺という友達がいるからだ、
お、
うん、よくよく慎重に考えろと、
うん、
後になってあれは見間違いだったとかね、ちょっとなんかネットに書いてあったと、そう、うん、来るらしいとか、うん、そういうのはもう許されねえとね、今一度聞くぞと、
うん、
お前さっきなんか言ってたなと、
うん、
本当に狼は来るのかと、
うん、
まあそしたらあれだよね、狼少年はなんか来てるね、この森の方からこっち来てるのもう見たんだよね、
うん、
見たから言ってたんだよね、
うん、
だから本当に狼は来たよって言うよね、狼少年ね、
うん
うん、そしたらその友人は言うよね、てめえこの野郎とな
んで、
え、俺がここまで言ってやってんのにお前まだそんなこと言ってんのかまあ信用してないんだよね、
う
ん、
あ、そもそもね、
うん、
あ、そうか、
じゃあ行くぞと、
うん、
俺が村中に今からもう言い回りに行くぞと、
うん、
いいんだなと、
うん、
ね、もうだからどちらにせよお前が狼が来たって言っても信用されないんだと、
う
もうお前は享楽的に嘘ついて楽しむことはできないんだって、
うん、
誰も騙されないからね、
うん、
狼が来たって叫び回るのは俺なんだよ。だからもうお前はすでにその嘘をついて騙された人を見て楽しむっていうこと自体がもうできないんだ、意味がないんだと、
うん、
お前の嘘には、
うん、
ね。でお前はその友人が村人から嘘つき呼ばわり今後されてしまうことを望むようなそんな悪人なのかと、
うん、
お前は下手な嘘をつくダメなやつだけどでも悪いやつじゃないはずだと。事実だってお前は今狼が来たことを真剣に村のみんなに伝えたがってる、
うん、そうだね。
それはみんなのことを考えてだろ、うん、そういうお前だから俺はお前の友達になったんだ、
うん、
なあ聞くぞと、これが最後だぞと、
うん、
心して答えろよと、本当に狼は来たのかと、
うん、
まあ友人は聞くわけですよね。はい、
なるほど。
そしたら狼、あ、そしたら狼少年は言うわけです、
うん、
来たと、
本当だと、はい、
よし分かったと、
うん、
疑って悪かったと、
うん、
じゃあ今から俺は急いで村中に狼が来たことをこの伝えに行くと。だからまあ俺の言うことだったらおそらく信じてもらえると思うからと。ただその時お前俺と一緒にいねえ方がいいと、
うん、
まあそれわかるよなと、
うん、
なおめえがいたらあれなんかあの人に言わすアリウかなみたいなことになっちゃうでしょかといって、村にどっか一人でいたら狼が来た時に危ねえと、
うん、
だから少しばかりこの村から離れたところにこう逃げて隠れていろと、
うん
うん、騒ぎが収まったら俺が呼びに行ってやるから、
うん、
お前が狼の襲来について最初に知らせてくれたことをね村人たちが知れば村人たちも少しはお前のことを見直すだろうから、
うん、
な、うん、まあこうしてる時間ももったいないからもうお前は早く行けと、
うん、
こうなるわけですよ、
ね、それで狼から町や羊たちを守ることができ、
うん、こうして最後言わせてください、
うん、
こうして村は狼の襲撃に対処することが全くできず村は壊滅してしまいました。
え、なんで、
なぜか、
だって信頼まだあるその友人が触れて回ったのに。
狼少年の唯一の友人は狼少年を村から逃がした後村の誰一人にも狼が来たことを伝えませんでした。
え、
本当に狼が来ることをその友人は確信してあえてそうしたのです。その理由は今となっては定かではありませんが、わかるのはその狼少年の唯一の友人は実は悪い人だったんです。世の中にはいい人、悪い人、ダメな人がいると言ったよね、
うん、
ここで答えが出ました。
うん、
狼少年の話どうすればよかったのか、
うん、
村のいい人が狼少年の友人に積極的になっておくべきだったんですよ。はい、うん、賢明なロクラジリスナーの諸君ならもうお分かりだと思います。狼少年の話の教訓、
うん、
それは、
うん、
嘘をついていたら人から信用されなくなるよだけではなかったのです。大人は嘘をつきます。実にいろんな理由でね。先ほども申し上げました嘘をつかねばならないことだってあります、
うん、
このお話の登場人物は狼少年と村人、この村人の立場に立って考えることによって初めて見えてくる教訓があるのです、
うん、
その教訓は 嘘をついている人を孤立させるな。加えて言うならば、嘘が下手なやつを見つけたら、悪いやつより早く仲良くなれそいつと、で、あります、
うん、はあ、そうなんだね。
だから狼少年の友達となったやつが悪いやつだと、うん、狼少年はなんと、うん、悪事に利用されてしまうんですよ。
そういうことだ。
はい、
なんてことでしょう。
はい、
もうその結末にびっくり。
狼少年を厄介者と遠ざけていったこと、うん、ここに問題の本質一つあったんですよね。
うん、そういうことだね。
狼少年は少なくとも、だから狼が本当に来たことを村人に知らせようと思っていたという前提はどんなお話でも変わらないもんね。
うん、
はい、根っからの悪いやつではなかったんですよ、狼少年。
ちょっといたずらが過ぎるとかね、うん、かまってほしいとかさ、
はい、
なんかそういうのだったのかもね。だからそれを組んで村人が声かけてあげればね、うん、よかったんだろうね。
つまり嘘をついていると誰にも信用されなくなるという教訓はですよ、嘘はつかねばならないこの世の中、うまくつけみたいな意味にだんだん変わってくるじゃないですか。お、嘘がバレると人に信用されなくなるぞとなっていくわけですよ。
うん、そっか、
うん、
うん。
だからその教訓だけでは足りないんですよ。
うん、
嘘はついちゃうもので、そのついてる人見つけたら孤立させるなと、むしろ仲良くなれと、もしあなたがいい人であるならばと、うん、いうことになるわけですよね。
なるほど。
はい、狼少年どうすればよかったか。はい、ここで一つ問題があります。
うん、
実際に狼少年どうすればよかったかというお話の場合、
うん、
もう信用、されなくなった、さらにはそんな友人関係も構築できていないという状態で狼が来た時にどうすればいいかという問題じゃないですか。
うん、
そもそもはね。
うん、
はい、だからちょっと補足として考えてみたんですけれど、あれです、その1です。だから村人視点でね、
うん、
友達になるとかちょっとまあ無理だと、そのなんか下手な嘘だろうが嫌だと、
うん、
まあそういう方は嘘つかない人と友人関係を結んでるような気になっていて、その嘘をつかない人の中に潜んでいる嘘がうまい人に、まんまとやられているという可能性もあるけれどね、
うん、
でもそれでもまあ無理という人もいるかもしれません。じゃあその村人はもう罪なのかというと、そうではありません。
うん、
はい、そういう嘘ついてる人と仲良くなったり積極的にコミュニケーションを取るのは嫌だなという人はですね、毎回ちゃんと騙されてください。
うん、
本当に来た前提の対処を毎回してください。うん、その結果毎回騙されますが、いつか来た本当にも対処できます。
うん、
つまり、最善の策ではないけれど、その場合その狼少年と仲良くなることなく、対処することができる賢明なやり方だね。
うん、
毎回騙される。
うん、
うん、そして、その2、あくまで狼少年の立場でこの狼少年の話どうすればよかったのか。
お、
はいね、はい、本題に戻ってまいりました。
うん
うん、嘘はつかない方がいい、これはあくまで正しい前提の教訓ですよね。
うん、
はい、で、もう信用されなくなったんだよね。
うん、
うん、の状態で本当に狼が、来てしまうんだよね。
うん、
はい、じゃあここで狼少年はどうすればよかったか。これは信用されていないんならもう何もしなければまだよかったんです。
うん、しなければ、
はい、
声かけなければ、
狼が来たぞとね、狼少年が叫んだことによって逆に みんながほらまた嘘だと、ま
あ、安心しきっちゃった、
また誤報だと、うんうん、またなんかアラート鳴ってるみたいな、うん、ね、だからつまりもうこの時点できることはもうかなり限られてきていることを、うん、狼少年は自覚すべきだったんだね。
なるほどね、
うん、もう少しでも助けたいんならば、何もしない方が良かった。狼が来たぞと叫ばない方が、うん、誰かが一番最初に、やられちゃった村人は被害を受けるけれど、その村人が狼が来たぞと叫ぶでしょ、
うん、
うん、その場合その声を聞いて、あれは狼少年の声じゃなくて村外れに住んでるやつの声だと、うん、まあなるわけです、
うん
うん、その場合信用されますからね、
うん、ね、
はい。そしてもう一個、うん、おそらくこれがベストであろうという狼少年どうすればよかったかについて、はい、最後申し上げて終わりにしたいと思いますよ。ね、
はい、30分です、ね、
あれです、
うん、
だから例えばね、アリュー、だまたアリュー出してると思われないほどの、うん、このうまい嘘で村人をなんとか誘導するとかね、
うん、
まあこれは論理的にもう波状しているんです、
うん、
下手な嘘しかつけないのが狼少年ですから、
ね、
はい、
うん、
だからそういうのは一切ダメです。
うまいこといかないですよ。
じゃあどうすればいいのか、うん、はい、気づきました、
うん、
はい、ハッピーエンドではございません、自分が狼だという嘘をつく、これです。
自分が狼だ、
はい、
どういう意味、
つまり自分が狼のふりをする、
うん、
そういう嘘を村人につくんですよ。自分が狼であるように振る舞うんですよ、うん、実際に羊とかに襲いかかったりする真似をするんです、
う
んうん、村人はどう思います？こいついよいよぶっ壊れやがったなと、う
ん、あ、ぶっ、あ、そうですか、
狼になりやがったなと、
うん、
ね、イカれやがったなと、
うん、
で村人が対処しだすでしょ、うん、つまり狼の、吠える声とか真似て、この村中を駆け巡り羊とかに襲ってるふりをするんですよ、
うん、
はい、これです。それによってどうなるか、
うん、
ね、自分はまあボコボコにされるだろうし、うん、捕まってね、
うん、
なんなら殺されるかもしれない、こいつもうダメだと、
あらあら、
うん、わからない。ただ村人はそのことによって狼に、もう対処し始めてるわけでしょ、
うん、
狼みたいに暴れてどうしようもないやつに対して対処するために、なんだ熊手やなんかこのね武器とかを持ったり、ちょっと危ないからお前避難してる、あいつどうかしちゃったっつってもう対処し始めているわけなんですよ。ということは後続の狼に対してもこれ、いくらかは対処できるような状態になると、はい、つまり狼が来る前に自分が狼のふりをして村人たちの対処を早く始めさせる、
うん、
はい、これが私の出した正解でございます。泣いた赤鬼方向でございます。
なるほどね、
うん、しかしまあそんなとっさのね起点が効いて、
うん、
なおかつこの村の人たちを助けたいとね強く思うような、
うん、
自己犠牲してまでもと思うような人がなぜこれまであんな嘘をつき続けていたのだろうという、
まあそれ謎は残りますよね。
疑問は残りますよね、
うん、
だからそもそもの思いは注意喚起にあったのかも、うん、
いや防災訓練みたいなね、
うん、
なんかそういうのをね考えてくれていたのかもしれないよ、うん、
僕のことは嘘つき呼ばわりしてもいいと、
うん、
ただ狼が来る可能性っていうのはあるよと、
うん、そうそうそう、
羊を飼っている村だから、
うん
うんうん、 ということだったのかもしれない ね、はい、
うん、
さあ、
はい、
いかがだったでしょうか、
いかがだったでしょうかっていうか、
まあ、狼少年どうすればよかったか問題、
なかなか大長編でお届けしましたけれども
ね、
狼
少年はどうすればよかったのか、
うん、
狼のふりをする、
うん、
そして、このなんだみたいに吠える
、
はい、これでした、
それか、
はい、いかがだったでしょうか、
で最初皆さんどうでしょうか、うん、ご納得いただいたでしょうか、
もしね、もっといい方法があったら、ぜひ教えていただきたい、
そうですよね、
メールアドレス、
メールアドレスね、
まあ、メールフォームから、
メールフォームからね、
ぜひ狼少年どうすればよかったか問題、
僕
の私の回答係まで、
うん、はい、まあ、そうね、30分話せるぐらいの長いやつだとちょっと大変なんで、うん、
はい、
短めにお願いします
お送りいただければと思いますよ、つまり何がお話ししたかったのか、あれです、あれです。
それを考察していこう、
うん、
なんで中山は、うん、狼少年の話を長々としたんだろう、
うん、
はい、
つまり、僕を信じてくれた、皆さん、
はい、
狼少年の、うん、この友としていてくれた皆さんのおかげで、
うん、
アルバムを完成することができたと、
うん、あ、
うん、
いい話、
そういうお話です、
いい話だったんだね、
ね、
はい、
はい、ロクラジのお時間がやってまいりました、はい、このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2023年の2月26日となっております。ロクラジ第
424回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原昭彦と
ピアノ担当山田敦子でございます、
はい、
はい、
ね、
ね、
2月の18日、
はい、
6センチは、
うん、
大塚ハーツプラスにてやらせていただきましたね、
うん、
超先行アルバム、
うん、
ワンマンライブ、
ね、まあいいや、同じような意味だからいいか、
ニューアルバム、うん、ニューアルバムイズヒアーを、
うん、
無事開催することができまして、
はい、
ね、たくさんの方にお越しいただきました、
うん、
本当にありがとうございました、
ありがとうございました、ねね、はい、
なんと超先行、ね、実際は5月に発売するそのアルバムの、ね、まだほやほや、
うん、
湯気が立っている状態のアルバムを当日販売することができまして、
はい、
はい、
ね、
いやライブもね非常に楽しかったですよね、
うん、楽しかった、
はい、
皆さんとですね、うん、ああやってワンマンライブでね、
うん、
長い時間その日中をさ、
うん、
一緒に過ごすというかな、なんかそれがねあまりに久々すぎてですね、
うん、
実は少し照れてました私、
人照れ
そう最初のうちね、うん、結構照れておりました、
はい、
で皆さんとですね一緒に音楽を楽しむとかなんかその空間をですね共有することがですねそのアルバムをね手に取っていただけるその共有するという部分とですね、うん、なんか重なってですね、
うん、
なんかもう全員をですねなんか抱きしめたいと言いますか、
うん、
こうもみくちゃにしたいみたいなそんな衝動にも駆られました、
うん、
いやなんたって幸せでございましたよ、ともかく皆さんからですねそのアルバムを先行でね手に取っていただいて、うん、お聞きいただいた、
うん、
もしくは聞く前であるっていう状況でもですね感想のメールをですね
いくつもいただきましたね、
いただいてですね、
ありがとうございます、
本当に嬉しい、また本当励みになりますね、このアルバムができて皆さんにお渡しすることができて、まあ、まずそこでちょっと一段落かなというところなんですけども、
うん、
そんなメールを見ますとですね、うん、なんかあれもこれもとねまたちょっとね湧き上がるパワーが出てくるんですよね、あれ作ろうかなとかさ、
うん、
あのライブこんなライブしようかな、
うん、
とかさもうすぐなんかその次に向かってのね力をねもらえちゃうんだよな、うん、これ、うん、
もらえますよね、
そうなんだよ、うん、本当にね皆さんがねこの狼少年、
うん、
6センチをですね、
うん、
見放さずにね、
うん、
待っていてくれた、
孤立させなかった、
孤立させずに待っていてくれた、
お前なちょっと座れと、
そうそうそうそう、まさにね、
言ってくれた皆さんがいい人だった、
いい人だな、ほんとみんないい人だね、ありがとうございました、心からありがとうございました。
当日ね、残念ながら来れなかった方に、
そうね、
あれですよね、
はい、
アルバムをねなんとかね、
はい、
このお渡ししたい
と、うん
うん、
そうなんですよ、
いうことについてもこの計画が進んでおります、うん、
はい、うん、実際には5月22日が発売日でございますが、
うん、
6センチはですねフロッグ&ノーツというオンラインショップをですね、
うん、
やってるんですよね、
はい、
でそちらの方ではその発売日よりも前に、
うん、
グッズとともに合わせて購入いただけるように準備をしておりますのでですね、うん、またお知らせできるタイミング、来ましたらですね、はい、ツイッターとか、まあ、このロクラジでもねお話しさせていただきたいですね、
うん、
はい、
いや非常にですねリハーサルが濃密に、進んだおかげさまで、
うん
ね、そして当日のいい雰囲気も相まってですね、
うん、
いいライブができたなと、
うん、
はい、思っておりまして、
ね、うん、
まあ、サポートメンバーの方々、うん、スタッフの方々、皆さんに感謝しつつ、何よりお越しいただいた皆さんにありがとうございます、はい、この感謝申し上げたいわけでございます、
うん、
ね、はい、みんなあっての狼少年だと狼少年なんていうのかな、
そう、ね、
狼少年どうすればよかったか、
うん、
アルバムを出せばよかったんです、
そういうことだね、
はい、そういうことですよね、
はい、
いやそしてねあれじゃないですか、2月の26日でしょ
う
今日、
うん、
ライブが18日だから約1週間前、
うん
うん、そっからどうですか、うん、アレルギー持ちの皆さん、一気に花粉は広まり、はい、お気づきの方もいらっしゃるでしょう、私は、花越三太夫へとこの向かっている今さなかでございます、片花三太夫でございます、
片花三太夫ね、
はい、
実はまあそのライブの時に発表しましたけれども私今年、うん、花粉症デビューさせていただきまして、
ああね、山田さんもね、
そうなんですよ、
うん、
ただ中原さんみたいに、はい、その片花三太夫とかね、
はい、
そこまでは行ってないみたいで、
もうね小松政夫さんのように目も細くなって長い長い目で、
ね、うん、そうね、はい、私はねその日によってなんですよね、うん、で今日ひどいですよと中原さんがおっしゃってますけども、うん、私今日何もないんですよね、
あそう
そうなのよ、だから不思議 ね、まあ、ねなんか、うん、
人によるしね、
うん、
その表面張力の上のこのコップの水のようにね、うん、溢れるまではなんか耐えることができるんだって、
う
ん、
そうね、
なんかね溢れちゃうと許容量を超えると一気に
来るんだね、
う
ん、
来る、もうね、うん、起きてもねこの目がね目開けてもね
目に来るのか、
目もね鼻も来ます、
あ
とね、うん、この肌
肌、
うん、皮膚にもきます、
へ
ー、もうねほんとねなのでライブできません、
そうなんですよね、うん、まあ2月の18日ライブをしてその後おそらくですけども今予定としてはですね、うん、多分3月4月はないと思います、
うん、
5
月せっかく唇を切ったと思ったら
まあね、これね、うん、中原さんが歌えないんじゃね、
はい、
しょうがないですよ、
いや大変申し訳ないが、
うん、やっぱりね、
はい、
この間のライブみたいにさ、
うん、
いい歌を歌っていただきたいし、
いやまあねいいコンディションで、ね、うん、皆さんをお迎えしたいと、
そうなの、
ね、
うん、
そんな風には思っておりますが、うん、まあ、何分ね本当今あれです、この長々お話ししたとは思えないバッドコンディションが続いておりまして、
はい
はい、なんとかこのやり過ごしたい、
うん、まあ、やり過ごしの 1,2 ヶ月ということでですね、う
ん、しかしね、まあ、その間もですねちょっといろんなこのアルバム発売に向けてのこととかね、はい、その後のお楽しみとかね、
そういった準備がね、はい、進んでいくことになりますけども、
仕込みは始まっておりますが、
そうです、
はい、
はい、
またそれは形になってきてからお話ししないと、うん、ね、今回は 本当に狼が来たけれどまたあいつアリュー出してきやがるっていうことになりかねないので、はい、いろいろ見えてきたらまたお話ししたいと思いますよ。
はい、
うん、君は最近愚痴を話すことが減った。別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと体調が作れなくなるんだ。そう僕の都合。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、うん、はい、いかがだったでしょうか。今回の狼少年どうすればよかったのか問題、はい、ぜひね、考えてみてください。非常にシンプルなこの偶話お話だけにね、考えること広がり、
結構ね余白がありますもんね。
ありましたよね。いかがでしたか。最後ね、友人が実は
そうよ
悪い人だ。
それにはさちょっとゾワッとしましたね、
はい、
あこれで村人たちは、うん、町のね人たちはさ、うんうん、助かったんだと、
そう
ハッピーエンドだと、
村の人たちの中のだからそういういい人、うんね、正しい判断ができる人
が、そういう人じゃないとダメだ
もんね。ちゃんとそう、この理解してあげるべきだ。往々にしてね悪いやつっていうのはね、そういったちょっとね、半端者みたいなのを近寄ってね、友達だとね、
そういう嗅覚がね鋭いんですよね、
やるんですよ。
なるほど、ね、
だけにね、そうその本当に悪いやつじゃない、ちょっとダメなやつをこのちゃんとね、このだから孤立させないとか、
はい、
はい、勉強になりましたか。
勉強になりましたし、はい、本当に6センチを応援してくれる皆さんがね、うん、そういったいい友人であったんだなと、うん、しみじみ思いました。
はい、まとめてくださったんですね、
とそう思いまして、
はい、です、ぜひね、はい、だから狼のふりをして村人を、少しでも助ける以上のどうすればよかったか案ありましたらぜひお送りください。僕ね、昨晩2時間ぐらい考えましたから、
ね、あすごいっ
すね。他に何もすることができなくて、ね、
変わってますね。
寝床で考えました。
だいぶ変わった人です
か、はい、でした。なんかいい案あったら送ってください。というわけで花粉も大変ですし、しかしね、まあ三寒四温、寒くなったりいろいろしながらだんだん暖かくなってまいりますんで、風邪などひかず健やかにお過ごしください、はい、お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。